気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや最近のフェリーってすごいんですよ。露天風呂ついてました。ラーメン大好きラーメンさんと、
すごい、なんかあのフェリーとか船って聞くとまだちょっとね、拒否反応がある人も少なくないんじゃないかな。でも船旅は楽しいです。また行きたいな。ノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
いやこの間ね、福岡また仕事ちょっと行ってきたんですけど、はいはいはい、ちょっと車で行きたくて、
うん、
まあ運転するのもちょっと面倒くさいなってことでフェリーですか。まあ行きはね、なんていうの、いつもの大阪南港から門司港、
はい、
北九州のね門司まで行く、うん、フェリーで行ったんだけど、それはもう前もノブも乗った、
はいそうですね、
あのフェリー、
はい、
普通のフェリー、
はい、
で帰りは門司から神戸、うん、
神戸、
うん、大阪の便が個室が空いてなくて、
うん、
やっぱりちょっと、
そうですね、
ああいうこうなんていうのかな、大部屋みたいなああいうとこがちょっと怖いじゃない、はいはいはい、まだ、
うん、
だから個室を取ろうと思ったのに個室が満席で、
あ
で、個室が空いてたのが、その、神戸便が空いてたの。で、それに乗ったらね、なんと、お風呂が、ほら、普通のお風呂じゃなくて、露天風呂もついてるんだよ。
え、どういう風になってるんですか？その何？船の上にお風呂が？
そう、まず船にお風呂があるじゃない。
はいはい。
銭湯じゃないけど、この、大浴場があって、
はい、
その大浴場の奥に扉があって、はい、それをカチャッと開けると、
うんうん、
露天風呂なの。なんか照明もいい感じで、
すごいですね。そんなにデッキの上みたいなところにお風呂があるみたいな感じなんですかね、
う
ん、
そう、もうね、
うわ最高じゃん。
最高なの。まあちょうど夕暮れが見たかったんだけど、ちょっと寝てしまってラーメンさん起きたらもう夜だったとだから露天風呂に入ったんだけど、
うん、
全く
真っ暗ですね。
真っ暗何も見えないで、ただね、なんていうの、ガラスじゃないんだけど、このアクリルの、透明のアクリル板がこう首の高さぐらいまであるのね、うん、外が見れるように、うんう
んはい、
で、そこから乗り出すと、もう外なのよ、うん、外の、真下がもう海なのよ。
あ、
何も救済措置がない、もう海なのよ。
もうガーッとこう流れてるわけですね。
そう、その流れがまた吸い込まれそうで怖いのよ。
あ、怖い怖い怖い、真っ暗だし、
うん、そう、まあ、だから外見るのはやめて、
うん、
で上見たら曇りだから真っ暗ただね、
はい、
いいのがずっと湯船に入るじゃん、
うん、
そうするとちょっと軽くのぼせそうになるでしょ。
あ、で外出て涼むと、
涼むんだけど基本的に走ってるじゃん、あれ海の上を、
はいはい、
まあまあの風が常に
あるの。なるほどね。
だからね、すごく気持ちよかった。
うん、でもさ、考えてみりゃ、
うん、
露天風呂のある乗り物って、
うん、
他になくないですか？
あ、そうだ ね。エミレーツもないよね。
さすがに露天風呂は無理でしょてか空いてたら死んじゃうし、飛んでちゃうし。
そうだ ね。露天風呂がある乗り物って公共のものでないよね。
ないですよね。バスも昔はのこち
ら
で露天風呂付きのバスがあるみたいな話がありましたけど電車も無理でしょう。
無理だね、
うん、そう思うと移動しながら露天風呂に浸かるなんて超贅沢な体験ですよね。
うん、
しかも
これはおすすめだね
しかも九州から神戸に行く便、まあ一晩だけ
だから、その時間に余裕がある人はもう 前の日の夜に行けばいいんだよね。
はいはい。
その福岡とか逆だよね、うん、九州の人が、関東に関西に行くときは、うん、前の日の仕事終わってその足で港まで行ってもらって、うん、で疲れた体を露天風呂で癒しながら船旅で、移動もしてるのに飲めるじゃん。だから
ね、最初は寝れますからね。
そうなのよ、最高だと思うよ多分、
ね、今でこそさ、ほら、うん、東京に行くなんてなったら、うん、名古屋から新幹線のぞみ号で100分で行けちゃうでしょ。
はいはい。
でまあ、うちの地元からだと名古屋に出るので、まあいろいろ合わせて1時間ぐらいかかるんですけど、
うん、
でもそれでも朝一で行っても10時11時の会議には十分間に合っちゃうわけですよ、東京で。
はいはい。
でそのまま帰りは新幹線に乗って、補定の缶詰、焼き鳥缶詰でも開けながらプレモル飲んで帰ってくるじゃないですか。で1日で行って帰ってこれちゃうんですよ、今はもう、
うん
うん、これがあなた、例えば東京に行くのに3時間とかかかるとかなっちゃうと、
うん、
ちょっと一泊してこようかなって思うじゃないですか、やっぱし。
ラーメンさんね、前そうしてたの、東京行くときに、うん、
はい、
プラッとこだまってある。
各駅停車のやつで一杯飲み物がついてるやつですね。
で、なんとそれね、グリーン車500円で乗れるの。
はいはいはい。まあ、アップグレードに500円ってことですよね。
そう、アップグレードで500円で乗れて、で、時間にほら、前乗りしようと思うから、その前の日の夜出て、
うん、
で、まあ本かなんかこう、読みたい本があったら、それじっくり読みながら、このふかふかの幅広のグリーンシート、
はい、
膝掛けもついてて、おしぼりもついてて、
うんうん、
いやだからね、すごくいい、うん、プラットこだまプラン、
うんうんうん、で、飲み物がいっぱいついてるんですね。
いや、その時はついてなかったけど、普段はついてるのは、それって。
え、ついてますよ、その飲み物券。しかもジュースでもいいし、ビールでもいいんですよ、うん、これ大事、
そんで、話をフェリーに戻すと、
はい、
特典がまだあるんですよ。
なんでしょう。
瀬戸内海行くから、
うん、
結構神戸の夜景とか、
うんうんうん、
あとその瀬戸大橋だとかなんとか大橋っていうこの、うん、そういう結構夜景が綺麗だったりするから、うん、それもこうデッキからね、外行ってもいいし、はいはい、中からも見れるし、
うん、
っていうその非日常空間が味わいながら、うん、お風呂に入った後はなんとマッサージチェアも完備です。
あー素晴らしい、
はい、そして、
はい、
カラオケルームもあります。
何でもありですね。
もちろんゲームセンターは、ゲームコーナーもあるし、
うんうんうん、
ね、すごくいい。
いいですよね。なんかちょっと文字と神戸近すぎてもったいない気がするな、そうなると。
そうなるともう太平洋フェリーだね。
うん。
2日間かかるやつ。
あ、
名古屋、苫小牧。
うん。
うん。
ほら。中途半端に行くんだったら前乗りしたいっていう距離ってやっぱあるじゃないですか。
うん、わかるわかる。
で、移動時間、日中に移動するのってすごいもったいないんですよね。朝一で電車乗っても昼だと、うん、午前中移動で潰れちゃうなんて。特にほら、中国に出張なんか行くと、もう丸一日移動なんてザラなんですよ。新幹線乗ってても。はいはい、なんだったら、寝台列車かなんかあって夜中中移動してくれる方が随分助かるなと思うんですけど、
なんか効率いいよねそっちの方がね。
そうそう。で今、まあ、何年か前に、香港から西カオルン駅から、うん、もう広州だったり上海だったりで直接行ける電車ができたんですね、新幹線で、うん、そいつが、はい、なんと朝一番で出て夕方着くっていう、ちょっとよくわからない電車
で。どんくらいの距離なんだそれ。
飛行機で2時間ぐらいかかる距離ですよ。
ということは、2時間ってことは、東北、福岡ぐらい？
いやいやいや。
2時間。沖縄まで1時間ちょっと？あ、2時間ぐらいか。
2時間ぐらいかかりますよ。
名古屋、沖縄ぐらいかな、じゃ
あ。もう最近飛行機乗ってないので全然わかんないんですけど、台湾に行くのに、
うん。
2時間半ぐらい？ 2 時間半。
あ、じゃあ
3時間ぐらい？
それと同じぐらいの時間で行っちゃうってこと？
そうそうそう。だったら、はい、夜中中走ってくれる電車の方がいいよなって思うわけですよ。
はいはい。
まあ、今はほら、日本だともう新幹線がね、行き届いちゃったんで、結構あっという間に行けちゃいますけど。
ああ、でもね、ブルートレインに乗りたいね。
乗りたいですね。よかったな、はい、あれは本当に。
ただ、まあ、あれならね、B 寝台でも我慢できる。
B 寝台で移動しちゃうと、うん、言うてもまあ、電車のほら、ベッドなんで、次の日の朝起きたら、そのまま仕事行けって言われたら、ちょっと、うーんってなっちゃいますけどね。
あとね、あれ強制決済されるよね。朝になったら起こされてほら、椅子にしないかんでしょ、ベッドから。
そうですね、バタンってやって、起きようっつって。
そうそうそう、
朝寝坊できない。まあ、そう思うと、うん、まあ、必要があったからきっとブルートにあったんでしょうけど、まあ、やっぱ新幹線の方がいいやってなりますよね、うん、そうなると。
まあ、確かに。そうなると今度、リニアの方がいいやになっちゃうんだよね、いつか。
うん。リニア、仮に、リニアになると名古屋から東京までどんくらいで行くんでしたっけ ?50 分とかって。
1時間じゃなかったかな。うん。1時間切るみたいよ、なんか。
1時間切るとなると、うちから。
施設の県内移動より短いよ。
うちから名古屋駅に行くのとそう変わらないですよ、そうなっちゃうと。
うちから名古屋駅の距離感がよくわからんけど。
うん、まあ、もろもろ含めて大体1時間ぐらいなんで、で、そこからリニアに飛び乗ったら、
うん、
だろう。あ、でもさ、ほら、今、何こんな世の中ですから、
静岡。うん、はいはい。
きっとそのリニアに乗るときに、いろんな手荷物検査とかね、うん、きっとあるんですよ。
はいはい。
それからは。で、こう、なんか、うん、カバンをこう、何X 線の機械にかけたりとか、は
い、まあ飛行機みたいになるって
ことね。飛行機みたいになるとなるとちょっと乗るまでに少し時間がかかるようになっちゃうかもしれない。ラーメンさん、はい、前のラーメンさんみたいに慌てていて飛び乗ってあの東京の方に間違えて行っちゃったみたいなことは多分なくなると思いますけど。
そうだね、うん、
でもそういう何あのそういう時間のアドバンテージは逆に何だろう、新幹線のぞみ号とあんま買わないなっちゃうかもしれないですね、そうなると。
そうだし、飛行機もね、結局待ち時間があったり、
うん、
あのね、飛行機の最大の弱点は飛ばないことがあるんだよね。
あー、まあ、しゃあないですけどね、それは。
予約しててまだ新幹線ってそんな強風では止まらないじゃん、
うん、まあ雪で足止め食ったりすることありますけどね、関ヶ原で、
うん、ただね、止まりはしないから飛行機はね、もう台風来るとすぐ止まるもんね。
やっぱ日本みたいにちっちゃな国は鉄道網がいいのかな、ね、
うん、ね、
返す返すも関ヶ原通しやがってって気しますけどね。南の方回っていけばいいのに。
そうだね、うん、まあ最短距離だったんだろうね、あっちの方がね。
なんじゃ、あのほら無理やり関ヶ原に回した政治家がいたじゃないですか。いたっていう話じゃないですか。
あ、そうなの。
うん、
田中角栄みたいな感じだった。
そうそう。で、それが岐阜羽島駅 の, あのロータリーのところに銅像立ってるじゃないですか。
へえ、知らなかった、それは。
岐阜県に新幹線を通した男みたいな感じで、余計なことしやがってって思いますけどね。まあでも電車旅いいですよね、まあ、うん、船旅も。
いや、もうほんと船旅、まあ飛行機もいいもんね。飛行機は遠くに行けるのがいいね。
う
ん、
そうですね。まあ、あの、うん、急いでなきゃね、あの飛行機で。
あの、
何？
テニスの知り合いの人がいて、
はい、
その人が去年だったかな、正月に、グアムまで船旅行ってきた。
うん、何日かかるんですか？
週間ね。
何週間？
うん、2週間ぐらいかかったんじゃないかな、なんか。
グアムってなんかね、ピンとこないんだけど、どの辺だっけ？
グアムは、南だよね。
いいですよね。
日本から。
うん。なんとなくこの辺ってのはわかんだけど。
香港ほら、左斜め下じゃん。
はいはいはい。
もうほんと南の方よ。
グアムか。
あ、グアム行きたいな。
小学生の頃に行きましたね、グアム。
グアムね、
うん、
サイパンも行きたいね。サイパン行ったことないけど、サイパンも行ってみたいね。てかもう行きたいとこだらけだね、あっちの方はね。
あの、日本脱出したいです、早く。もう、はい、とにかく出かけたいけど、今のところセントレアからはまだ飛行機、国際線。なんだっけ、韓国とフィリピンだけは多分出てるんです、今まだ。
タイも OK じゃなかった。
タイも OK になったの。どうかな。
まあ、ただなんか、まあ、あの2週間の縛りはあるの。
まあもちろんそうですよね。
うん、だからね、旅行に行くとなると、
うん、
豚骨ラーメン食べに行くぐらいしかできないじゃないですか、福岡に。
まあそうですね、はい。
うん、
そうなるわけですか。
はい、ポンコツぐらいしかないですよ。
じゃあ、今週の M でございますと、はい、日清カップヌードル豚骨。
珍しいね、この
豚骨ってなかったでしたっけ。
いや、ないんじゃないかな、これ。
カップヌードル
聞いたことがない。
うまから豚骨って
書いてある。カップヌードルの豚骨はなんかね、
なかったっけ。
うん、なんかないような気がするけどね、うん、
最近なんかこの手のシンプルなパッケージ、
塩だとかね、
ねえ、こういう路線ですね、日清。
あ、ということは塩味噌豚骨って来てるってことか。
あ、まあそうですね。全部やりましたね、そういえばうち。
ね
え。我々。
ただね、これただの豚骨じゃないんですよ。ちょっとひとひねりしてあるんだよね。
うま辛豚骨って書いてありますよ。
はい。ということは辛いんでしょ？これ豚骨なのに。
まあでもほら、はい、このカップヌードルのパッケージの上に別でほら小袋がついてるんですけど、はい、これ特製旨辛ラー油ってあるんですよね。
はい。
まあでも言うてもラー油ですよ。
ちなみにね、これ横っちょ見てもらうと分かるんですけど、辛さレベルが2から、1から5って表示があって、これは辛さ2です。
本当だ。
だから多分爽やかな辛さだと思うけどね。
はい、ラー油の辛さだから知れてると思うんですけどね、うん、じゃあ、お湯沸かしていきましょうか。
はい、
はい、はい、お湯が沸きましたので、
はい、お湯入れます。
入れていきましょうかと。
入れるよ。
はい、
はい。
うわ、なんか具沢山ですね、これまた
ね。え
ジョボジョボ、
やっぱ謎肉が入ってるね。あ、キクラゲも入ってる。
よし、じゃあこいつに蓋をして、熱湯3分ですね、これ。
はい、
3分スタート。はい、3分経ちました。
はい、
さあどんな感じになっているか見てみましょう。
うわー、すごい具沢山。
うわ、ほんとだ、すごい具沢山
で、ここに
これ謎肉っていわゆる
謎肉だね、これ。
じゃあここに特製旨辛ラー油をよいしょっと入れて、あー、なんか真っ赤なのが出てきました。素直な赤さですね、これ。ラー油って感じの。ね、なんかさっきちょっと、うま辛ラー油舐めてみたんですけど、確かに辛いラー油に、何かこう、あれ、うん、大陸の風味が入ってた。
あのね、臭い。豚骨の、
うん、
ちょっと、臭みがある。
すごい
ね、これ期待できます
ね。はい、じゃあ、実食いきます。
はい。
G ショック。ラメさんが言ってたけど、臭いって、うん、豚骨のこの風味かな。
うん。
でしかも ね、具がすごいゴロゴロしてる。
ね、ゴロゴロだね。
この謎肉の塊なんか やけにでかくないですか、これ。
具はね、味付け豚ミンチ、まあ謎肉、キクラゲ、ネギ、赤唐辛子、白いりごま。あ、でね、ね。さっきの特製うま辛ラー油は、
うん、
ただの唐辛子、ラー油だけじゃなくてね、
はいはい、
紅生姜の爽やかな風味を足してる。
それはちょっとわからなかった。
あら、
汁飲んでます。スープ飲んでます。
はい。
辛いですね。うん、すごく上手にまとめられてるけど、でもそんな言うほど臭いっていう感じはしないかな、でも、スープ飲んでると。うん、まあ、じゃあ麺いきますね。
はい。
うん、まあ麺はいつも通りのカップヌードルの麺なんですけれども、
はい、
あ、でもいいですね、このまあ割と細くて平打ちの麺がしっかりこうスープをつかみ込んで、あ、これでもこれスープと麺を一緒にして初めてこの豚骨の風味が100% 発揮できてる感じです。うん。うん。で、この細かいネギがいっぱいあるので、麺を口に運ぶとこう、噛むときね、シャクシャクっていうワンポイントのアクセントになってますね、このネギが。
はい。
うん。で、この具。ビタミンチ。あ、まあ、これいつものやつですな。でもなんかね、大きいような気がするんですね。大きくなったのかな、うん、 じゃあラーメン屋さんも行ってみてください。
はい、見た目はこれ豚骨と言いながらもう白濁じゃないです。もうなんかね、ラー油が混ざってちょっと赤みがかった白濁スープですね。じゃあスープいただきます。あ、痛い。あ、これほんと、痛い。これは、キレのある辛さ。
うん。
ずっしりくる辛さじゃなくて、もう喉がさーっとこう、なんちゅうかな、傷口に塩を塗るみたいな感じのね。
はは。
そんな感じの辛さです。全然美味しそうな表現じゃないけど。まあ、豚骨って豚骨だね。ちょっとまろやかさがあって、
はい、
うん、なんか味が複雑でただの豚骨じゃないね、やっぱり。なんかこう、
あんまり豚骨してない気がするんですけどね。
ね、だからこれ豚骨って書いてるのに、これ何も言わずに食べると、いやこれ何なのっていう
何なのって感じですね、本当。
うん、ちょっと麺もいただきましょうかね。麺は細いんだけど、前の、塩の方が細かった気がするね、なんか。
うん。
うん。
この辛みのラー油かな、うん、ラー油にちょっと風味がついてて、それが結構主張してるんですよね。ね、
隠し味に、なんと、コアジャオがついてます、これ。
それかな、
うん、
なんかそっちのこう主張の方が強いですね。
あとね、一応うまみと甘みのある濃厚な豚骨スープとはメーカーは言ってますけど、甘みを感じる。
いや、感じますよ。
うん、感じるね、うん、ただ豚骨の風味がなんかそうない感じがするんですよ。匂いから期待したんだけど、
うん、うん、辛いのが全て持っていってる気がするかな、
うん、そうだね、うん、
そんなにでも辛くはないかな。まあ2って書いてあるぐらいなんでね。
うん、なんかそんなもんどり打つほど辛くはないです、うん、でも喉に突き刺さる辛みはありますよ。
うま辛いらないんじゃないかなっていう気がしますね。
うん、そうだね。何かアクセントが欲しかったのかな、これ。
豚骨だけだとやっぱ弱かったのかな。
うん、差別化ができなかったのか。
今日でもほら、ラーメンさんと電話しながらコンビニ漁ってたんですけど、うん、どこも今ほら、辛かったり、ニンニクパンチが効いてたりとか、そんなのばっかじゃないですか ね。
スタミナ系が今ほんと多いね。やっぱ夏だからかな。
ほら、リモートワークで家に閉じこもりっきりでストレスが溜まってる人のために、こういうせめてカップラーメンだけはパンチのあるものみたいなとかもしれないよ、
うん、あとね、これ意外とこの具の赤唐辛子が結構入ってますよ、これ。
ぱっと見赤いですもんね。赤いものがいっぱい入ってますもんね、うん、
赤唐辛子のこのみじん切りにしたのがね、結構いっぱい入ってます。キクラゲがありますね。キクラゲ食べてみます。まあ、まんまキクラゲ。
キクラゲはそのままですね、水で戻した、
うん、
はい、じゃあそんな感じで日清、カップヌードルうま辛豚骨、中さん、これはどう評価しますか？
これはね、一言で言うと、まあ、チェッカーズですね。
チェッカーズ、
はい、まあ、当時ちょっと都会的な雰囲気の、うん、バンドチェッカーズなんですけど、80年代のアイドルバンド、
久留米の誇る。
そうだから、豚骨なんですよ。
豚骨ですね。
いくらカップヌードルといえども豚骨なんです。だからなんかね、久留米らしさがないっていうか、なんかほら、都会じゃん、ロカビリーの街、久留米。
あ、そうなんですか。
はい、ロカビリーの街なんだけど、あのアイドルバンドというか、ちょっとなんかね、うん、これは豚骨と言いながらもちょっと違うスタイルの豚骨だなっていう感じがしましたね。
なるほど、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、はい、ダメに聞け、
ダメに聞け。
ラーメンニッキー K。 さあ久しぶりにあのラーメンさんのホームグラウンドでもある豚骨がやってきたわけなんですけれども、
はい、
どうですか最近の豚骨事情ざっくりとした感じだけど豚骨
あのね、昔に比べるとその豚骨専門というのはやっぱり少なくなってきた気がするかな、新しくできるお店で。
なるほど。
今からあのラーメンさんがラーメンに狂ってたこの15年、20年ぐらい前は、うん、だいぶ古いね、あの結構そのご当地ラーメンブームの時だね。
はいはい。
なんかやっぱり博多ラーメンとか、うん、久留米ラーメンっていうのがこう全国にバーッと広がってた時なんだけど、うんうん、それから、ご当地ラーメンの次のブームはご当店ラーメンなんだよね。
そこに行かないと食べれないってことですか。
そうそう、その店主のオリジナルラーメンだったりするわけ。それまではご当地ラーメンだから、はい、その地方にあるのを他地方に持っていくっていうのがご当地ラーメンだったんだけど、うんうん、今はほんとご当店ラーメンになるともうベースは豚骨だけど具がちょっと例えばそれこそキクラゲが入ってなくて他のものが入ってたりとか、うん、だからそんなもうちょっとある意味こうなんかな、カテゴリーにこう区切られないような感じのラーメンが今どんどん出てますね。なんか、うん、
まあ今こんな世の中ですからいろんな具材がいろんなところで手に入っちゃいますからね、うん、
だからあとはもうだからいろんなもの、ただの醤油ラーメンでも昔ながらの鶏ガラもあれば今みたいにこの、魚介が強かったり、その魚介類の中でもその節系が強いところもあれば貝、ハマグリとか、うん、そういった貝の旨味だとか、それこそ、カモとか、
はいはいはい、
もうね、もういろいろもうね、カテゴリーが細かく分けると本当に細かく今は分かれるようになったということですね。だから豚骨もそんな感じですね。
まあでもさ、ほらファッションだってこういろいろ変わってくるけど、結局またぐるっと戻って昔のものになったりするじゃないですか、
うん、はいはい。
ラーメンもほらあのここらで一つバックトゥザベーシックみたいな感じで、純粋な豚骨ラーメンとか純粋な醤油ラーメンとか、そういうのがまたなんかこう波として来るかもしれないかな
って、ね、波として来るならあのドサンコラーメンがまた来るんじゃないですか。ドサンコブームが、
ドサンコブーム、
一世を風靡したドサンコブーム。
うちの地元にも昔ありましたね、それ ドサンコラーメンって、うん、結構いろんなところにありましたもんね。最近見なくなっちゃったかな。
もうあれは全国に、うん、全国に一気に広がってあれは、うん、
まあ、流行りしたりはあれども、やっぱりみんなうまいもん食いたいわけですからね。
まあ今で言うと高級食パンみたいなもんかな、それは。
はい、ありがとうございました。ではエンディングいきましょう。
エンディング、
はい。豚骨か、またちょっと福岡で食べたいな。
はい、ぜひ船旅で
船旅で、
はい、間でもね、そうだね、前までは、
はい、
船の旅って安いイメージがあるじゃない、車を乗せなければ、
はいはい、
7000円とかそんくらいで行けるんだけど、うん、いや今 LCC が安すぎて、うん、もう飛行機でも1万円余裕できるのよ、福岡、名古屋から福岡。いやだからなんかね、船のそのアドバンテージがちょっとやっぱり時間に余裕がある人でしか アドバンテージが味わえないなっていうのがなんか感じたね。
あ、まあでもやっぱりさっきも言ったけど、夜通し使えるってのはいいですよ。
うん、
日中が使わなくていいの、
寝過ごすこともないし。
そうですね、強制的に起こされるという。
そうそう、まあただその港からのアクセスがね、ちょっと悪いから。
ああ、まあそうですよね。
シャトルバスに乗らないと。
はい。
というわけで、また、GoTo キャンペーン。
GoTo キャンペーン。
ラーメンさん、GoTo キャンペーンで行ったんで、うん、 かなり割引になりました。
あ、いいですね、
うん、あ、これ今どっちなの、出る、出てもいいの、出るななのか出ていいのかってどっちなのこれ
は、ね、分かんないですよね。どうしたいのっていう感じで、まあ、例えばお金を回したいことは違う、また間違いないんで、
はい、というわけでどんどん GoTo キャンペーンに行きたいと思います、はい、旅行大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと、
はい、旅行大好きというか仕事で早く外に出たいんですけど、なんともならない満じとした毎日を過ごしておりますと、GoTo でも何でもいいから早く俺を飛行機に乗せろと思いますノブがお送りしました。また来週、
さよなら、
さよなら、
アディオス。